皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第3課のテーマはイエスの目で人々を見る。暗唱聖句はマタイ4章19節です。口語訳聖書でお読みします。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。マタイ4の19。今週はイエス様がどのように人々を救いに導かれたのか、その基本的な方法について学んでいきます。イエス様の伝道の秘訣、それは人々を見る目にありました。小聖書と言われるヨハネ3章16節で、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれていますが、すべての人が救われることが神様の御心です。ですからイエス様も人の目から見てどんなに見込みがないと思われるような人でも救われるべき魂として見ておられます。人々の今の状態ではなく、神の恵みによって清められ、変えられていくその可能性を見ておられました。日曜日のところをお開きください。マルコ8章22節から26節に、イエス様がベツサイダで目の不自由な人を癒された場面があります。ガイドでは、連れてきた、そして願った、という2つのキーワードが紹介されています。新約聖書の中にはイエス様による癒しの奇跡が25あるということですけれども、その半数以上は誰か他の人によって連れてこられた人々のためになされた奇跡です。この目の見えない人は自分ではイエス様がどこにいらっしゃるのか分かりませんでした。闇の中を歩いているわけですから、自分がどこにいるのか、どこに行くべきかがわからないのです。同じように、今のこの時代も、霊的な暗黒の中にさまよっている人々が私たちの周りに多くいます。彼らはイエス様に導いてくれる人を必要としているのです。私たちの役割はまさにここにあります。そして、目の不自由な人をイエス様に導いた人々は、イエス様に癒しを願いました。伝道の書3章11節にこう書かれています。神のなされることは、皆その時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を思う思いを授けられた。どんな人であっても、神様は、その人の心の奥底に神を求める思いを与えておられるのです。ですから、私たちの周りにいる人々は、霊的なことに関心がないと決めつけることがないようにしたいと思います。私たちの周りのすべての人々は、伝道の対象です。そして、イエス様が救うことのできない人など、誰一人存在しないのです。だから私たちが救いを願うために、つまり取りなすために召されているということを決して忘れてはいけません。月曜日のところをお開きください。テキストにこう書かれています。イエスの人間の見方は革新的でした。彼は人々の過去の姿ではなく、人々がこれからなり得る未来の姿をご覧になったのです。サマリアの女に対してもイエス様はユダヤとサマリアの宗教論争に話を持っていこうとはされませんでした。彼女の霊的な渇きをご覧になり、彼女の信頼を勝ち取った上で聖霊の水を注がれたのです。私が大好きな聖句の一つに、フィリピ2章5節があります。文語訳です。なんじら、キリストイエスの心を心とせよ。 キリストの心を私の心とすることができるように、キリストの心を持って人々を見つめることができるように祈りましょう。ホワイト夫人の言葉です。キリストの霊を持つ者は、神の憐れみの目で全ての人を見るのである。火曜日のところをお開きください。テキストにこう書かれています。弟子たちに対するイエスのメッセージははっきりしていました。あなたがいる場所から始めなさい。神があなたを置かれた場所で証しをしなさいということです。より良い機会を夢見るのではなく、あなたの周囲にいる人たちから始めてください。神の目であなたの一番近くにある可能性を見つけるのです。あなたはこの世で最も教養ある人、最も雄弁な人、最も才能豊かな人になる必要などありません。それらの賜物は正しく用いられるならとても役に立つかもしれませんが、結局のところあなたに必要なのは神と人々に対する愛だけなのです。もしあなたに証をする用意があるなら、神はそのための道を開いてくださるでしょう。人々を救いに導く、この人生最大のミッションは、今私がいるところから始めることができます。問い3のところに、アンデレの体験が紹介されていますが、彼は身近な人をイエス様のところに連れてくる賜物があったようです。周りの人々との信頼関係を作ることが上手だったということは、人々はアンデレの中に生きておられるキリストを見たのです。あなたの周りにいる家族や親族や友人、会社の同僚、近隣の人々はあなたの中にキリストを見ているでしょうか。私たちが今いるその場所は神様によって使わされた宣教地であるということを忘れないでください。私はこの関係伝道をアンデレ伝道と呼んでいますが、私たちは日常生活のただ中で神様のために友人を作ることができるのです。水曜日のところをお開きください。各時代の希望からのこのような文章が紹介されています。キリストのうちに救いを見出すことができないほどどん底まで堕落したものはなく、またそれほど悪い人間はいない。このガイドの著者マーク・フィンレイ先生は、そのような視点で人々を見ることを、教会成長の目、あるいは教会成長の耳と呼んでおられます。聖霊は人々の生活の中で働いておられますが、その働きにあなたがもっと敏感になれるよう主に求めてください。神がもうひとたびあなたに触れてくださり、あなたの信仰を他の人に伝えるために、日々目の前に与えられている霊的な機会を見出せるよう目を開いてくださいと神に祈りましょう。キリストを他の人に伝えたいという意欲を神に求めてください。そうすればあなたは生涯最高に胸躍る旅をすることになるでしょう。人生が全く新しい意味を持ち、これまでに味わったことのない満足感と喜びをあなたは得るでしょう。魂のために働く者にしかその働きがもたらす満足感はわかりません。木曜日のところをお開きください。使徒行伝に記録されている使徒たちの伝道の歩みは、伝道の門を神様が開いてくださる、そのタイミングを決して逃すまいとする彼らの信仰を示しています。ピリポがエチオピアの宦官を導いた8章の場面は励まされます。光を求め、福音を受け入れる準備のできた人のところに、一人の天使がピリポを導いた。今日も天使たちは聖霊に舌を清めていただき、心を純化し高めていただく働き人の歩みを導くのである。ピリポに送られた天使は自分自身で エチオピア人に働きかけることもできたが、それは神の働かれる方法ではない。神は人が同胞のために働くように計画しておられる。私たちは自分の力で証しをするのではありません。キリストの心を私の心とするならば、天使たちと共に歩む働き人とさせていただけるのです。金曜日のところをお開きください。ヨハネ4章にありますが、私たちはまだ収穫の時は来ていない。借り入れまであと4ヶ月あると勝手に決めつけてしまうことがあります。しかし、キリストの心と目を持って畑を見るならば、その畑はすでに色づいて収穫を待っているのです。だから私たちは、まず私から収穫のための働き人として用いてくださいと収穫の主に祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。あなたの身近にいる人の中で、まだイエス・キリストを知らない人々を思い浮かべてみてください。もしあなたの心の中に、彼らは信仰を受け入れないのではないかという思いがあるとしたら、何が問題なのでしょうか。第2番目、金曜日のページで紹介されている以下の祈りを心を合わせて祈ってみましょう。主よ、私はあなたの王国を発展させるために用いていただきたいと願っています。私の目を開き、あなたが日々私の前に与えてくださっている摂理による機会を見えるようにしてください。周囲の人たちに敏感でいられるように教えてください。希望と励ましに満ちた言葉を語り、日々私が接する人たちにあなたの愛と真理を伝えることができるように助けてください。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。